今日は出エジプト記の40章1節から15節までです。出エジプト記の40章1節から15節。主はモーセに告げて仰せられた。第一の月の1日にあなたは会見の天幕である幕屋を立てなければならない。その中に証の箱を置き、垂れ幕で箱の前を仕切り、机を入れその備品を並べ、燭台を入れその灯火皿をあげる。あなたは香のための金の壇を証の箱の前に置き、垂れ幕を幕屋の入り口にかける。会見の天幕である幕屋の入り口の前に全焼の生贄の祭壇を据え、会見の天幕と祭壇との間に旋盤を据えて、これに水を入れる。周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかける。あなたは注ぎの油を取って幕屋とその中のすべてのものに注ぎ、それとそのすべての用具とを性別する。それは聖なるものとなる。あなたは全焼の生贄の祭壇とそのすべての用具に油を注ぎ、その祭壇を性別する。祭壇は最も聖なるものとなる。旋盤とその台とに油を注いで、これを性別する。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗い、アロンに聖なる装束をつけさせ、彼に油を注ぎ、彼を性別する。彼は祭司として私に仕える。彼の子らを近づかせ、これに長服を着せなければならない。あなたは彼の父に油を注いだように、彼らにも油を注ぐ。彼らは祭司として私に仕える。彼らが油を注がれることは、彼らの世々にわたる永遠の祭司職のためである。アーメン。前回の箇所において、いよいよ、職人たち、またイスラエルの子たちのその奉仕が終わり、その全ての用具が完成したところまで、見ましたけれども、そしてこの40章においてはですね、今度は主は今度はモーセに語られて、そして、この16節以降のところではモーセがそのようにした、主がモーセに命じられた通りにモーセがしたと、主語がモーセに、今度は変わります。特にこの、出来上がったもろもろの細部を、今度はですね、それを主が命じられた通りに配置してゆき、そして、しかるべきところにしかるべきものを、それを置くということ、それが、この1節から8節までのところにある通りです。まずこの、こと、主が特別にこれをしなさいと、指定された日時は第1の月の1日です。これは、主がですね、出エジプトの時、アビフの月を、正月に定め、そして、その月、太陽暦で言えばちょうど、3月ぐらいの時ですね、杉越の祭りのその月は、つまりユダヤ暦では3月が、宗教的な正月に相当します。ですからちょうど春ぐらいのこの第1の月の1日、 まあ、ですから、このイスラエルのためが出エジプトしてからちょうど1年ぐらい経った頃に相当します。この第1の月の1日に会見の天幕である幕屋を立てなければならない。で実際に、モーセは、まあ、その通りにするんですけども、それは、まあ、次回見るとしまして、第、まあ、1の月の1日にこれを行ったということはですね、まあ、1年経ったということですけれども、この出エジプト記において、まあ、明確に、時が流れたということについては、例えば、まあ、40日40夜モーセが、そのホレブに入った、主の前に進み出たというのが、それが2回ありますね。まあ、1回目にも、モーセが山に入っている間に民は堕落してしまいまして、そしてもう一度、再びモーセは40日40夜主の御前に出た、合計それで80日ですね。また出エジプト記の19章の方を見ますと、エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内の荒野に入り、まあ、シナイ山に入った。ですから、出エジプトしてから、まあ、それが第1の月で、それでシナイ山に入ったのが第3の月、まあ、その間においても3ヶ月、まあ、3ヶ月って言っても太陽暦の3ヶ月ではなく太陰暦の3ヶ月ですので、まあ、大体50日ですね。ですから少なくとも、その間、50日たす40日たす40日で、まあ、130日、まあ、その間経っております。大体、5、6ヶ月ぐらいですね。とするとですね、まあ、その5、6ヶ月間は、この幕屋の奉仕はしていないということは、幕屋の奉仕ができたのは大体その6、7ヶ月の間です。つまり民が必要なものを全部集めて、そして組み立てていったのに、まあ、大体6、7ヶ月しかかかってないんですね。皆さん、ビルを建てるので、まあ、半年ぐらいで、まあ、最近は、建っておりますけれども、考えてください。これ荒野です。何もないです。水もなければ食料もないのようなところ、また、そういう道具類みんな手持ちです。民がですね、まあ、なんか荷馬車とかなんかそういうものに乗っけて、金銀宝石類、またアカシア材とか、ジュゴンの皮とか、そういったものをみんな民が運んでいるんですね。わずか6、7ヶ月の間に、その民が、毎日捧げるものとして、喜んで捧げるものとして、それをモーセの前に携え登ってきて、で、それで、それら、与えられた材料を持って、ベツァレルとか、またオホリアブといった、主から特別に知恵と啓示の霊が与えられた人が、それらを、集めたものを組み立てて、また人々に、これは、まあ、この台座は、まあ、一つ、1タラントの銀を使って、でこのように組み立てなさいとか、まあ、そういうふうに指示してですね、それで、匠たちがそれを、まあ、金槌とかでしっかりと組み立てて、そういったことをですね、この、まあ、7ヶ月ほどの間でやった。これは本当に驚くべきことですね。突貫工事でずっとそれをやったんです。で、それでこの1年目のこの正月に間に合うように、それの全ての道具が揃えられたということです。ですから本当に民がですね、その、 金の行進の事件以降、本当に心が砕かれて悔い改めて、そして主に捧げる心が起こされて、それでこれだけの短期間でこれらの道具が仕上げられたわけです。私たちも 主からこのように志が与えられたのであれば、結構短期間にこれらの奉仕をなすことができるんです。ネヘミヤが、来て城壁をさあ再建しようとイスラエルのために呼びかけたとき、そのとき城壁はもう、ゴミくずが山となしていて、もう人々が70年間これはもう無理だろうということでほったらかしにしていたほど、そういう惨憺たるありさまだったんですが、しかしエレミアは、ネヘミアは52日でしたっけ、城壁が50何日かで、とにかく立て上げました。驚くべき技です。モーセたちが荒野でこの幕屋、あの幕屋はですね、まあ、高さ、アカシア材がだいたい4メートルですので、その4メートル、かける、まあ、何十メートルか、まあ、結構な大きさですね。そのような建造物を荒野で建て上げるまで、まあ、だいたい7ヶ月ぐらい、それもまた本当に驚くべきことです。まあ、この主が志を与えられ、そして民がその気になればですね、実際に人々が不可能と思えるような工事でも、それは建造可能なものとなるんです。神様には不可能なことは一切ありません。モーセはこの一節から八節までの間のところで、それは民やまた匠たち、技術者たちが仕上げたものを叱るべきところに配置して、主がそれぞれ命じられた通りに場所へと配備しました。この神殿、幕屋の一つ一つのですね、器たちは、それぞれ、私たち一人一人を表しております。皆さんはキリストの体であり、一人一人が各器官で、それぞれが各部分です。ある人はこの働きをなして、別の人は別の働きをなすように、この幕やまた神殿のそれぞれの、備品やまたそれぞれの器たちは、それぞれがそれぞれの役割を果たします。そしてそれぞれが適材適所のところに置かれなくては、それぞれの役割は果たしません。パンの机は聖所の中、灯火皿とか、また、その、食材もこの聖所の中であり、そして、祭壇は、まあ、聖所の庭ですね。それ以外のところに置かれてはなりません。また、旋盤も祭壇と幕屋との間に置かれなくてはなりません。それぞれ置かれるべき場所があるんです。私たち一人一人の器もまたそれ同じように置かれるべき場所に配備まずされなくてはならないんですね。そして配備されるだけではダメなんです。油注ぎが必要なんです。まあ、9節から15節までのところにこの、まあ、それぞれ油が注がれて性別されたことが記されております。まず備品がそれぞれの適材適所に配備されて、そして配備されたら今度はその聖なる油の注ぎを受けて、そして性別され、そしてそれが御心にかなったものとならなくてはならないんです。そして最後にこの幕屋の中で使える人、アロンですね、アロンとその子たち、祭司たちに油が注がれなくてはならないわけです。本当に、今のですね、現代のキリスト教会を表しております。現代のキリスト教会では、一人一人が各機関であり、各部分であり、そしてまた黙示録においては、ね、私はあなたを神殿の柱としよう、つまり、まあ、神殿の柱とかそういった構成物一つ一つが私たちによって成り立っている。私たちが神の宮であり、神の神殿であるわけです。そしてそれらは神の霊によって油が注がれなくてはならないんです。 誠に油注がれたお方はイエス・キリストです。キリストはですね、油注がれたものという意味です。クリストス、これは特別な任職の油を注がれたものという意味ですから、誠に油注がれたものはイエス様です。イエス様がまず水の洗い、バプテスマを受けられて、そして水から開かれた時、天から鳩のように下る聖霊が降りてきました。そしてキリストの上にその聖霊がとどまりました。聖霊の油注ぎをまずイエス様はその働きの始めに受けられたわけですね。そして父なる神様から天から声がしました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そして聖霊の油注ぎを受けて、神と人との前で父なる神様を公に宣言したんです。このイエス様こそが油注がれたものであり、祭司として任職されたと。ヘブル人への手紙の5章を開きたいと思います。ヘブルの5章の1節からです。ヘブルの5章の1節から5節まで。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。アメン。キリストこそ誠の大祭司であり、そしてキリストその名前の通り油注がれたものです。そしてキリストはこの名誉を神から召されて受け、そして神ご自身があなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われ、油注がれて、そして、大祭司としての任職を受けたんです。このように幕屋のそれぞれの構成物、それは叱るべきところにまず配備されて、そしてそれぞれが油注がれ、すなわち皆さん一人一人がですね、聖霊の油が注がれて、そして皆さん一人一人を神のために用いられる、神のために生きた器とされるために、その幕屋の中で使えるべき大祭司、その幕屋のうちの一つ一つの構成物、一つ一つの器具類、それはすなわち皆さん一人一人のことですけれども、キリストがですね、皆さん一人一人を大祭司のように用いられるんです。大祭司が神殿の中の幕屋の中の一つ一つの器具を聖なることに用いられるように、皆さん一人一人も大祭司なるキリストによって聖なることに用いられるようになるんです。そのためにはまず皆さん自身一人一人がですね、自らを清めて、清く用いられるために清らかな器となる必要があります。 私たちがまず自分自身をですね、清めて、そして汚れたことから離れるのであれば、皆さん一人一人も聖なることに用いられる器として整えられていきます。ですから、そのためにもまず私たち自身がですね、イエス様によって整えられ、清められて、そしてますますキリストによって清められたものとして用いられるために、まず皆さんが汚れたことを離れ、また清きことに用いられるに足りるだけのものとして整え、自ら整え、また主から整えられるようになる必要があります。そのためにはまず御言葉の水の洗いでもって清められ、そして主から聖なる油を注ぎをいただき、聖霊に満たされて、その上で皆さんは整えられるわけです。ですから御言葉の水の洗い抜きに、また聖霊の満たし抜きに、皆さんが主の御用に用いられると思ったら間違いです。ですからまず皆さん自身が御言葉、それから御霊、それから大祭司キリストに用いられること、それによって神様に用いられるんです。どうか皆さん一人一人がそれぞれ与えられた賜物に従い、それぞれ置かれるべき場所に置かれ、そして本来皆さんに与えられた職分を正確に知り、皆さん自身が清められたものとして御言葉の洗いでもって清められて、御霊に満たされて、そして豊かに神の聖書において用いられる器とされる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、いよいよこのエジプトを出て約1年経った時、イスラエルの民は神に仕えるためのこの幕屋のそれぞれの道具が完成し、また幕屋のも完成しました。しかしそれだけでは不十分で、まずそれぞれが叱るべき場所へと配置されなくてはならず、油注がれなくてはならず、また肝心のその道具を用いる祭司が油注がれなくてはなりませんでした。私たちも主よ、あなたに用いていただくために、まず私たち自身が尊い器として整えられる必要があります。この祭具が整えられるのに7ヶ月ほどの期間がかかりました。まず民の捧げ物によって捧げられ、職人によって整えられ、あるものは金槌で叩かれ、あるものは打ち出されて、あるものは手で紡がれて、そうして整えられるようになり、そしてモーセの手によって叱るべき場所へと配置され、聖なる油が注がれて初めて、また祭司がそれを用いて初めて聖なる御用に足りるものとなりました。これは私たちの様を表しております。どうか私たちもまず自らを整えて、そして聖霊の油が注がれ、御言葉の水の洗いで清められ、誠のアロン大祭司なるキリストの手によって叱るべき役割を果たすようになりますように、イエスよ、私たち一人一人を整えてください。この新しく始まった一日、あなたに聖なるものとして用いられる器として働くことができますように、イエスよ、私たちを祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。